放送始まる前にちょっとエヴァンゲリオンの話をしてたわけなんですけども。
してねえわエヴァンゲリオンのエの字もしてねえわ。
あ、そうか、エヴァンゲリオンのゲリの字の方の話をして
たんだね。やべえ。ごめん、俺も気づいてなかった。なるほど。エヴァンゲリオンね。
あの、なんか、岡部くんが、すごいお腹緩くなって、お尻の中から LCL をすごい排出してたそうで。大変だったって話を今ちょっと。
いや、ほんと透明でしたよ、後半は。後半戦は。
透明高速な感じ。
透明高速な感じでした。
お尻の穴が透明高速な感じですね。
マジやばかった。ほんとにお腹、やっぱ夏、これから夏真っ盛りになってくるんで、食材も傷みやすくなってくると思うんですよね。
そうですね。あとね、エアコンつけたりするとお腹冷えたりするんで、ね。
そう。なのでもう皆さん本当にお気をつけください。あれはきつい。
ねえ。
トイレがお友達。
だんだんね、だんだん体調も変な崩し方してくる時期ですからね。
本当にお気をつけください。
まあ多分俺それが原因だ。
何？
お前、俺オープニングのうちにね、言っとこうと思うんだけど、
何？
今日、すっごい眠くって。
うん。
なんかね、好きあらば眠いって言いたい。
まあ、奇遇だね。俺もなんか今日眠い。
あ、本当に。
うん。
で、あの、多分、この放送、あの、ニコ生だったらお昼休みに聞いてくださったりとか、夜の作業中にね、眠いな、でも頑張んなきゃな、つって、眠気覚ましに眠気よでも聞くかって人いると思うんだけど、寝な？
そうだね、
一緒に。眠い時は寝た方がいいっすよ。
むしろ一緒に寝よう。
眠れ。
ポンポン。
眠れ。
ポンポンポン。
ふんふんふんふんふんふんふんふんふん。
起きろー！
あー！
油断してたーって、お前、ほんと？
はい、じゃあ始めます。せーの、それでも地球で生きてる！
おい！
それでも地球で生きてる第152回！うるせ
えよ、マジ！お前の後俺が引き継ぐぜ。
おい、ありがとう。
はあ、これマジほんと耳やばいね。大丈夫でした、皆さん。
はい。
ああ。
多分、ラジオの向こうで、ほんとうっせ、マジうっせって言ってるリスナーさんもいると思うんですけど、眠気覚めましたでしょうか。
覚めたわ。やっべえ。
お腹の調子も良くなりましたでしょうか。
なりました。
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 よかったです。
あー、すげえ、回ってる今。
はい。夏と体調不良のけだれさんを吹っ飛ぶ、何番組この番組そういえば。もう6年やってるけど、情報バラエティ番組違う。
何の情報があるの？
何番組？なんか、そんな、真夏の下痢のような番組
って。やめろよ！下痢のような番組ってなんだよ！
なんかこう、はっきりしない感じ。お腹の中でうにゃうにゃされて、なんかスッキリしない感じ。
出てきた後もね、なんかこう、ビャーってね。
はい、ね、まあ、トイレ30分間こもったりするから、まあ、そんな感じで、デモ Q 30分間どうぞお付き合いください。
お願いします。
はい、デモ Q、
スタート
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りします。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
そうですね、僕が本気になれば、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て、ああ痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺。
計らなかったからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage Alpha。
まあそんなね、もう下痢なんて夏の暑さで吹っ飛びたいです。そんな夏、今ワールドカップ暑いですね。何？俺ね、分かった。俺が喋り出すじゃん。で、大抵そっち黙って様子を見るじゃん。あ、それって、あ、一つの、まあ、愛なのかなっていう。こいつちゃんと一人で喋れんのかな？最後まで喋られるかな？大丈夫かなっていう。 一つの愛をこうラジオを通して俺とリスナーさんに届けているっていう感じなのかなって。
まあそうだね、うん、なんか、あ、多分このまま喋らせたら話が変な方向に行くから霧のいいところで違う話題を提供しようとか、そんなこと考えながら。まあ、愛、そうだね、番組への愛かな。鈴音への愛はなんか鈴音は基本話し飼いにしといて、面白そうだったらほっとくみたいな感じでやってますけど。
そっか、まあじゃあ愛だね、
う
ん。
そうそう。君もデモ級という名の、うん、あの、サッカーフィールドを縦横無尽に駆け回るがいいさ。え、ワールドカップがどうしたって
なんかそう、その拾い方面白いよね。毎回思うけどね。ありがとうございます。
まあ、そうですね。はい、世間はワールドカップ一色という感じでございますけど、まるで夏の青空のようにね、サポーターさんのね、ユニフォームをね、青に染まっておりますけれども、はいはいはい、なんてね、開始をしてしまうわけです。
うるせえよ、これで明確になるの、あ、大原さんラジオ上手いですね。ラジオトーク上手いですねってことだけだろ。
だから言えよ、なんだよ、ワールドカップが気になってしょうがないんだろ。
そうそう、ワールドカップ、ついね、今日ニコ生で6月16日ですね。ニコ生で配信してる今日この日は、
はい、
つい昨日ですね、ワールドカップ初日コートジボワール戦がありまして、
はいはいはい、
もう昼間からね10時キックオフに合わせて、ええ、みんなが青いユニフォームを着てね出かけてらっしゃいましたよ。
うん、出かけてた。
でめっちゃすれ違ったし、あー、みんなで観戦するのかなって思いながら見てたんですけど、
はいはい、
これマコも言ってたけど、はい、今回女性のサポーターがかなり目につく。
そうです ね。なんか僕も11時頃に後半戦少し見てから出かけたんですけども、うん、その後やっぱ喫茶店行くといろんなところに、うん、サムライブルーのね、うん、ユニフォームを着た女性サポーターさんの姿見かけましたよ。
そうなんですよね。だからもう、あ、今回は女性もこう熱くなってるというか、もうみんなで男女入り乱って観戦してんのかなと思った時にですよ、
はい、
いやワールドカップっていいなって一つの祭典としてね、うん、こう国が一丸となってこうガーンと盛り上がってるわけじゃないですか。でしょ？
もう続けていいよ。もう続けていいよ、いいよ、いいよ。
うん。で、うん、で、うん、俺今まで、うん、そのサッカーあんま詳しくなくて、うん、その一緒には盛り上がれなかったんですけど、うん、あ、これはちょっと勉強しようと、一緒にスポーツ楽しもうって思いました。うん、なぜかというとだよ、
うん。
え、ワールドカップあるよねつって、
うん。
あ、一緒に見るよかな、あ、うん、さ、今さ、フェイスペインティングとかあるじゃん。
うん、
塗ってあげるよ、
うん。
俺絵描いてるからさ、きっとうまく描けると思うんだよね。
つ
って、うん、え、俺でも描いてくるんだ、うん、近いよ、バカ、うん。みたいな感じが、うん、想定されるわけですよ、
うん。そうだと思ったよ。
で、観戦してさ、みんなでさ、うん、おー、頑張れ頑張れつって、汗かくじゃん。
うん、
汗かいて、いや、今日めっちゃいい勝負だったねっていい試合だったわつって、ああビール飲みに行くよみたいな、
ああ
乾杯つって、
ああ
キャーって美味しいねーって、あ、酔っちゃった、え、どこ行くって、おい、何シュートすんだよみたいなね、っていうのがワールドカップ熱いなと、
二人だけのサドンデス
を、サドンデス延長戦をもつれ込もうと、これはちょっとね、あやかろうかなって思いました。
どっちがゴールキーパーだみたいなね。
え、女性じゃない。
そうですよね、そうなりますよね。ゴ
ール
やった、おかめすずね。
っていうこと。っていう、ワールドカップ。
どうやら、トークのゴールは揺らせなかったみたいですけど。はい。はい。
っていうね。
いや、でもね、なんかね、鈴音のね、そのね、わかるよ。もうね、うん、絶対そっちの話来ると思った。だって、鈴音がもう、序盤に、うん、夏の祭典って言って、熱がね、感染していくわけですよって言い方が、うん、なんかちょっとやらしかった
もん。やばいやばいやばいやばい。
なんかね、変なニュアンス含んでたから、絶対こいつ最終的にはそっちの方向に落ち着くんだろうなって思って聞いてた。
やばいね、イメージがね、こう先行しちゃってね。
そうだと思ってたよ。
いや、でもそう思いません？
うーん。
いや、いいと思うんですよね。
まあ、いいけどね。まあ、でも、まあ、ね、なんかみんなで共通のことにもぎり上がれるっていうのはいいですよね。
そうそうそう。まあ、最悪ね、別にサドンデス行く必要はないんですよ。ただ一緒にこうやってね、盛り上がれたらそれだけで楽しいし。
あ、なるほどね。その、うん、じゃあ別に男性でもいいわけですね。
男性は嫌だ。
なんでだよ。なんだ。
あ、願わくば女子がいい。
話が違ってきたよ。
あ、いいよ。じゃあ、まあ、男性でもまあ楽しみあるよね。
はい、
ね、熱いね。
どうする、レッドカード出そうか。
いやいやいやいや、もうちょっと痛い。
退場していただきましょう。
もうちょっと痛い。
まだ番組半分以上ありますけど、退場していただきましょう。
もうちょっと痛い。
あ、そう。
すいません。
あ、そう。
はい、でも頑張
って。そうですね。次の対戦が、日本対、 ブリタニアでしたっけ？
ブリタニア、あの、あ、コードギアス、
ね。コードギアスな感じでしたね。
あ、なるほど。あ、じゃあ、ルルーシュも参戦するんです
か、ね、ルルーシュも参戦する。ルル、まあ、ルルーシュが監督になるのか、うんうん、あの、プレイヤーになるのかで、ね、だいぶ試合の流れ変わってくる。
そうだね。
けどね。
エースプレイヤーかな。
ちょっとエリアね、イレブンをね、奪還するために、ブリタニアにサッカーを挑む、みたいな展開がコードギアスにあった。
あ、なるほどね。うん、あ、コードギアスにあった。
なかったけど。わかんないですよ。
いいな、でもスザクとゼロ共闘してほしいですね。
そうそうそう。まあでも、ルルーシュがさ、
はい、
もし、あの、ギアス使っちゃったらさ、もう、あれだね、試合なんだよね。
ルルーシュビブリタニアが命ずる。
そうそうそう。
危険しろ。
あ、マジで。そういう感じなの。そういう感じなの。
序盤。
なんかもっと姑息にやらないの。だってほら、ルルーシュのことだからもっと姑息にさ、試合自体はちゃんと成立するようにさ、ギアスの力がわかんないようにさ、
そっか。
なんか俺の前で緩いパスを回し合えとかって言ってさ、それをボール奪っていくみたいなさ、
あ、なるほどね。
感じなんじゃない？
確かに。
そうそうそうそう。いいじゃん。
そっか。
イレブン VS ブリタニアサッカーとか。
熱いね。
盛り上がりそうじゃん。
盛り上がるね。
盛り上が
る。ホンダあたりが気づくんじゃないかな。
そこはちゃんと、日本代表に出てもらう。あ、そうだね。アニメキャラじゃないんだ。リアルなんだ。もうリアルな話したくてしょうがないんだ。本田さんや岡崎さんや中友さんや、みたいな話したい、したいんでしょ。俺も途中、後半戦だけ見ましたけど、いやー、すごかった、ね。でもドログバ選手、
うんうんうん、
コートジボワールの、
はい、
後半から出てきたって話聞いたけど、あれの瞬間に一気に試合の流れ空気変わりましたからすごかったですね。やっぱなんかスター選手の、存在の強さっていうのを感じましたよ。だってあれ、ドログバ選手が入った瞬間2点入ったからね。
はぁ。
空気、で本人が入れたわけじゃないけど、やっぱ試合の空気が変わったんだなって。
すごいね。
いや
ー、ね、スター、スター、ね。
でもやっぱ僕らも日本人ですから、はい、日本応援したくなっちゃいますよね。
いや、まあね。それはね。
だから僕らもあれですよ。なんつーの、ほら、インターネットラジオ界の日本代表みたいなの目指さないといけないんじゃないかなって思いますけどね。
むせちゃって、
オーバーヘッドシュート決めてやりましょうよ二人で。
そうだね。
決めちゃうよ。
じゃあどんどん決めていこうか。
それでも地球で生きている。
ひなマジックかけちゃうぞ。
やめろ。
ひなマジックかけちゃうぞ。
無駄だよ。
ひなマジックかけちゃうぞ。
俺には効かぬ。
なぜだ、なぜ効かぬ。
もうすでにかかっているから。大将と
ひなの
ひなマジック、
各週月曜日アルファからポッドキャストにて配信中。
お前ら聞けよ。
Try to the next stage. アルファ。
どうしたの、すずね。なんで何も喋んないの。さっきのテンションどこ行ったの。
いや、オープニングの眠さがね。
マジかよ。
元気になっちゃったから。
危なかったよ、今、無言で5秒経ってた。自由すぎるだろ。何ハーフタイムなの。
そう。
ハーフタイムなの。
そうそう。今ちょっとちゃんと休憩。
俺、サッカーのことあんまり詳しくないから、間違った知識とかいっぱい言っちゃうよ。
俺、バスケ部だったよ。
関係ねえよ。じゃあ、オフサイド。
オフサイド。
お前の今のトーク、オフサイド。なんか、後ろから来た。
なんか後ろから来た。ざっくりしかわかんないね。
ざっくり来た。ざっくり来たね。
ざっくり来たね。
じゃあ、ちょっとスポーツの話続けようか。
お
う。はい、お便りが来ております。
おう。
はい、デモ級ネーム。ズッキーニ、カッコ、17歳女子高生さん、静岡県の方からいただきました。ありがとうございます。
あれだったの？
ズッキーニさんは何、何女子高生だったの？
え、マジで？
嘘です。ごめんなさい。ズッキーニです。嘘じゃない。
期待させといて。
俺、これ初めてお便り読んだ時に、最初本気で騙されて、マジで喜んで、嘘です。ごめんなさい。ズッキーニですっていう、あの文面が来た時に、絶対許さないって思いましたけどね。
あのさ、女子高生ってなんでさ、16歳でもなく、18歳でもなく、17歳がいいんだろうね。
続けます。
嘘
です。ごめんなさい。ズッキーニです。もう嘘だから。夢馳せてもしょうがないから。諦めろ、お前。はい。本編続けます。はい。メールを送り忘れていて絶望したので、しっかり反省しました。そういえば今週は忙しくて、滑り台に挟まってなかったなと思い返しましたね。オーライフワークを続けてください。先週久々 久々にバスケの対外試合をしてきました。
おう。
その時審判をしたのですが、自信を持って笛を吹いても何度かミスをしてしまいました。その度に相手選手から睨まれたり舌打ちされたり、自分のとこの後輩には絶対にさせないように言いましたが、なんでそんなことするんでしょうね。確かにミスをした自分が悪いですが、一度ジャッジをした手前変えるわけにはいかないというのもあります。同じスポーツをやるものとして残念としか思えませんでした。その大会はそこそこ勝って景品をいただきましたが、後味が悪い遠征になりました。それではということでございます。
あ、なるほどね。
なるほどね。
いや、あのね、審判は大変ですよね。
大変ですね。
いや、なんかね、バスケ部中学時代だったんですけどね。何回かしか、出させてもらえなかったんですけど、試合に出たことがあって、
はい、はい、はいはい。
まあ、レギュラーじゃなかったんでね、僕。
ああ。
なんですけど、最後に試合出させてもらった時に、
はい、はい、はい。
すっごい緊張するんですよ。
はあ。
やっぱり中学といえど、やっぱりその、中学同士の大会、試合なんで、うんうんうん、そのサポーターがいるんだよね。応援しに来てる生徒たちもいたりとか、
はいはいはいはい、
やっぱ部員数が多いチームとかだと、
うんうんうん、
そのベンチからすげえ応援が飛んできたりするから、
はいはいはい、
やっぱね、もうなんつうの、みんなの視線の中心で試合をする、
はいはいはい、
プレーをするっていうのがものすごいプレッシャーなのね。
はあ。
って考えると、やっぱ同じようにさ、その試合のコートで、その、一挙手一投足を見逃さないようにってやってる審判さんも、
うんうん、
相当大変なんじゃないかなって。
いや、そう思いますよ。
ねえ。
まあ、ほら、鈴音の場合はさ、うん、最後に一回出たくらいでみんなの視線がそんな集まってるとは俺は思ってない
けど。いや、俺には集まってないだろうけどね。いやいや、わかってるよ。
何こいつ、調子のとこで言ってなかったんだ
よ。お前。
いや、でも審判大変なんだもん。ただ、
これ、
ワールドカップ見てて思い出したのを、うん、ズッキーニさんのお便りだったもん。
あ、
やっぱね、解説、のね、人のトーク聞いてて、うん、まあ、ぶっちゃけ、コートジボワール戦の解説は、俺すごい合わなくって聞いててイライラしてたんだけど、
うんうんう
ん、なんか相性悪いって思って、この人の例え方とかトークとか合わないなって正直思ってしまったんだけど、でもやっぱり、審判もそうだし、で、審判がさ、笛鳴らしてさ、プレイビューっていうかさ、VTR 再生するじゃない。
はい、
で、その時に、審判、はい、失礼。一回だけ、笛に対して、そんなファールしてなくないって思った時もあったんだけど。
はいはいはいはい。
でもあれってさ、国と国のさ、威信をかけたような戦いっていうかさ、なんか、いろんなもの背負って試合したりもするわけでしょ。で、本人自身の戦いもあって、何万人っていうサポーターが見てる中、自分の下したジャッジが、その試合では正しいっていうふうにしなきゃいけないっていうのは、すごい、プレッシャーだし、責任だし。で、ズッキーニさんの言った通り、もう、一度ジャッジした以上は、変えるわけにいかないじゃん。やっぱなしって言えないわけだから、その責任っていうのはでかいし、プレッシャー感じるのは当然だと思う。
いよね。だってさ、そう、試合やってる方はもうそれこそ必死なわけでさ、
うんうんうん、
でそれでピーって審判の人に笛鳴らされてってなったら、うんうん、その気持ち的にはね、やっぱりだよってなっちゃうけど、でもやっぱり審判の人もさ、それに向かって真剣にやってるわけでっていう、うんうん、だからもうすごい仕事だなと思って純粋に尊敬した。
だからあれだよ、ズッキーニさんの状況も、
うん、
だからそれ、相手も、言ってしまえば、睨んだり、舌打ちしたくなるぐらい、真剣だったっていう話なんですよ。うん、
まあね。
失礼。
さっきの、一生懸命な、デモ級のワールドカップリーがね。う
ん、だから、あれですよ。今回は、それはそれでいい経験したんですよ。
うん。
お互い一生懸命やったから、そういう結果になっちゃったんだなっていう話ですから。
ね、
もし、だからズッキーニさんの中で、もう次やるときにはもう、そういう状況のならないような試合の審判して見せたいですっていうモチベーションにつながるのであれば、
うん、
それはもうズッキーニさんにとって確実にいい経験だったわけですから、
そう
ですね、次のズッキーニさんは多分あれですね、分身してますね、きっとね。もうなんか、ワンコート二人体制みたいな感じで。
一人で。
もう、ズッキーニさん同士で、ルール内容を確認し合うみたいな。いや、今のはトラベリングだったよ。いや、俺は違うと思うって言って、まあ、それ下打ちされるでしょうね。お前ら揉めてねえで早く決めろよみたいな思われるんですけど。うん、やっぱズッキーニさん、やっぱ一人の方がいいですわ。これ、うん、いや、でもいい経験になると思う。
いや、
これからもぜひ、審判続けて、
うんうん、
いや、あの人の審判は正しい。素晴らしいって思われるような審判もやってほしいです。そして、試合でも大活躍、
うん、
望んでおります。
そうですね。
それでも地球で生きている非公式、非公認、勝手に文句で不協委員会、
さあ、始まりました
ー！
トレーディングカードゲーム界のワールドカップ！
さあ、
モンスターコレクショントレーディングカードゲームを布教させるべく始まっております、このコーナーでーす！
イエーイ！
いやね。
いやね。それこそ本当にワールドカップですよ、もうこれは。
いや、もうね、僕らはね、同じ家に住んでるんでね、もうこのモンスターコレクションカードゲームというですね、このカードゲーム、毎回ワールドカップのような盛り上がりを見せながら二人でね、毎回戦闘してますよね。
いや、ほんとね、一度ぜひ実際に見ていただきたい、僕らのバトルを。
まあ、そうだね、まあゲームはやった方が楽しいけど、
ね。まあね、まあね。
はい、ということで、このコーナーでは、我々二人が愛してやまないトレーディングカードゲーム、モンスターコレクションを披露しております。
はい。はい、
ね、ファンタジーカードゲームの最高峰と呼ばれているこのゲームでね、皆さんも一回ぜひ、チャレンジしてほしいなと思いますけども。
そうですね。
さあ、なんだかんだで過去3回ぐらいやってますね。
はいはいはい。
まず1回目でモンコレのカードのシステムを、2回目でモンコレの世界観を、
うん、
そして3回目は、おすすめのデッキの作り方をご紹介していきましたが。
そうですね。
さあ、モンコレ普及委員会第4回目は、
はい。
じゃじゃん、こちらです。
ドン！好きなユニットカードを探せ！はぁー。
はい。
いいですね。カードゲームやる醍醐味ですからね、ユニットカード。
そうです。カードゲームといえばそこに登場するね、
うん、
登場人物やモンスター、モンスターコレクションではユニットカードと呼ばれてますけど、
うん、
やっぱりね、この魅力なくしてカードゲームは語れないですよ。
いや、間違いない。
うん。俺ちょっと咳するから話進めてて。
わかった。なのでね、やっぱいろんなユニット、そのモンスターのカードがモンスターコレクションにもいましてですね。かっこいいカード。
うん、
かっこいいモンスター。
うん。
でっかい、怖いモンスター。
うん。
逆に可愛らしいモンスター。
うん。
もういろんなカードがいるんでね。たどたどしい。
うん、ありがとう。終わったからいい。終わったからいい。はい。つまりは、カードゲームというのは、まずお気に入りのカードを探して、そこに愛着を持って、はい、そいつと一緒に戦いたいなって思うところから始まると。
そうですね。
言っても過言ではないわけです。
そうですね。
そういうことでいいですか？
そういうことです。よく、通訳してくださいね。
ですので、
はい、
今日は、そのモンスターコレクションに登場する僕らのおすすめカードというのを、ここで紹介していきたいなと思います。
はい。
どっちから行く？どっちから行く？
じゃあ俺から行こうかな。
オッケ
ー。僕はですね、
はい。
妖精を中心にデッキを組んでおります。
妖精？
はい。スピリットと呼ばれる、まあ、木に潜んでいたりとか、水とかね、いろんな精霊と呼ばれるものがありまして。
はいはい、はい。
その中から、まあ、そのデッキを組んでいる中で、お気に入りのカードを紹介したいと思います。
うん。
俺の相棒カード、バーン！
じゃじゃん。
ピクシー。
おー、またオーソドックスな。
はい。名前ぐらい聞いたことあるかなって方もいらっしゃると思うんですけれども。うん、
ピクシーって言ったらね、もうファンタジーの世界ではね、はい、妖精の代表みたいな、
そう
よく聞く名前ですけども。
これまたね、絵がね、可愛らしいんですよ。なんかね、緑色のワンピースみたいな服を着て羽の生えた、金髪の女の子が描かれているのがピクシーなんですけれども。
なんかティンカーベルみたいなイメージが湧きますね。
そうですね。すごい近いです。
ええ、
その子が持っている必殺技もね、ちょっとこれ、なんか綺麗なバラにはトゲがあるのよ的な感じで、
ほうほうほう、
沈黙の暗殺者と言ってですね、まあ、相手にダメージを与えるというカードになっております。可愛いだけじゃないと。でね、これのいいところはなんと同じ精霊でカースコアトルというカードがありまして、こいつと組むことでなんとピクシーの必殺技の能力が2倍になります。なので、まあ、こいつらが組むことによってちっちゃい精霊にもかかわらずでっかいモンスターを倒すことができると。そんなカード僕はおすすめしたいと思います。
なるほど。
可愛いだけじゃないんだぜ。
ならば俺のターン。
ドーン。
はい、僕もカードを紹介します。僕がですね作っているデッキっていう、僕専用のその戦い方に、ドワーフという種族で組んでいるチームがあります、
はい、
ドワーフっていうとね、よくファンタジー世界でも出てくる背が小さい、ヒゲの生えたおじさんの妖精みたいなのが出てくるんですけど、うん、そいつらだけで組んだデッキっていうのがございます。モンスターコレクションにもですねドワーフという種族登場しまして、
はい、
モンスターコレクションのドワーフっていうのは地下世界に住んでいるっていう設定になってます、
うん
うん、なので、実はモンスターコレクションのゲームの中には地形カードというのがありまして、実際にそのトンネルっていう地形カードもございます。でそのトンネルを通ることによって相手の本陣のすぐ近くに出てきたりとかっていう風に、うん、そのゲームの世界観をいっぱい踏襲したカードが登場する、
うん、
そこが僕のモンスターコレクションの好きなところになってます、うんうんうん、でそんなドワーフの中でにも、王様というのがいます。その名も鉄と鋼の王ゴッドドン。 これが僕のおすすめカードで、ちっちゃいおじさんの中でひたすら筋骨隆々になってるおっさん騎士なんですけども、
こいつ嫌い。
こいつがですね、なんと味方のドワーフが、死んでしまうと、そのカード1枚ごとに自分の攻撃力や防御力がどんどん上がっていくという、もうね、仲間の無念の意志を背負って戦うっていうカードなんです、
ね、いやもうね、かっこいいだけじゃなくて実際に超強いんですよ、こいつ。
実際強いです、こいつ。まず防御力がすごい高くなるんです、
うん、
でこいつ防御力がすごい高くなった後に自分のターンになるとすごい攻撃力が上がるっていう効果になってるんで、はい、もう仲間の意志を背負って攻撃、相手の攻撃に耐えた後に必殺に一撃をかますっていうかっこいいおっさんなんですよ、こいつが。
めちゃめちゃかっこいいね。
まさにドワーフ界の頑固者王様なわけですよ。
いやもう本当にそうですよ、
しかもこのゴッドドンというカードはそんなに、レベル、体が大きくないキャラクターなので、
うん、
仲間のドワーフといっぱい組んで戦うことができる。でドワーフの中には鉄砲を使えるやつや槍を使えるやつもいるから、鉄砲を使えるやつらがまず前線に立って、その後ろにこのゴッドドンが控える、最後に一撃を加えるっていうかっこいいコンボが決まるんですね。
もう想像してみてくださいよ、このね、かわいいピクシーがですよ、かわいいカースコアトルがですよ、
はい、ゴッドドンのランスでお腹に穴を開けます。
むさい、このおっさんにですよ、でやられ、どうすんの。もう使うのやめな、それ。
はい、すずめくんの意思は僕が継ぎます。
どういうこと。
はい、そんな熱いバトル、そしてですね、はい、自分のお気に入りのキャラクターを見つけることでモンスターコレクションの世界というのにより一層ハマり、ゲームを楽しめるということでございます。
本当ですよ。
はい、皆さんもぜひモンスターコレクション買ってプレイしてみてください。
お願いします。
それでも地球で生きている、
あなたの夢は何ですか？大きくなったら何になりたいですか？何になりたかったですか？どこかにしまったまま忘れている夢の種ありませんか？あなたの夢を諦めないで。夢を叶えたいあなたへ。うちの魔王の魔法の言葉。隔週土曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage. Alpha.
それでも地球で生きている第152回エンディングのお時間だ。
わー、30分あっという間に過ぎちゃったわ。
鉄と鋼の魂、ブシ
ュー。やめて、私はピクシーなのに。
はい、そんな感じでお送りしました。それでも地球で生きているでございます。
ああ、かわいそう。
さあ、どうやったら僕たちはもっとうまくモンスターコレクションの魅力を伝えることができるのか。これは、しばらくの課題になりそうです。
まあね、そこも成長していきましょう。
はい、プレゼン能力を上げていきましょう。そしてゆくゆくはグループ SNE さんの公式番組として
ね
モンコレ布教委員会が成立することを祈っております。
いや、だから今モンコレ皆さん始めてくださったら、その恩恵に預かった時にいろいろカード渡しますよ、一緒にプレイするために。
お前そんなこと約束、お前の金から出すよ。
いや、もうそういうことになったら出すよ。
OK、
約束します。それは
もうそのうちあれだよね、モンスターコレクションカードゲーム大会、
うん、
それでも地球で生きているプレゼンツみたいな、
うん、
ね、やっていきたいです。
そうですよ、公式 MC ですから僕ら、
ね、公式、まだ非公式まだ非公式今それ言っちゃダメだろ、まだ認められてないんだ
から非公式 MC、そうだね、
そしてまあゆくゆくはなんかね、インターネットラジオ日本代表これをね目指していきたいなと思いますけどね。なんだなんだ、所詮はコートジボワールか、かかってこいよ。
なんだ
俺のハットトリックが決まるぜ。ハットトリックって結果的にハットトリックになるって話。
そうだよね。3点入れたらだっけ、
うん、
同じ人が。
そう
だよね。ぐらいの知識しかない。
そうそう。オーバーヘッドトークするよ。
オーバーヘッド。
オーバーヘッドトーク。
いいですね。
していきますよ。
皆さん楽しんでください。
さあね、もうね、夏もだんだん本番に近づいてきましたからね。
そうですね。
イベントなどなどたくさん盛り上がって、あとはね、お腹がエヴァンゲリオンにならないように、気をつけてください。 はい、はい、ということで、はい、 それでも地球で生きている次回の、ニコ生収録が、6月の30日、はい、月曜日12時からですね、
はい、
そして第153回の放送が、7月の
8日ですね、
7月の8日そうですね、はい、8日火曜日でございますので、よろしくお願いします。
お願いします。
皆さん夏の暑さに負けないように楽しんでいきましょう。
はい、はい、
それではお相手は大原誠と
岡部すねでございました。
では次回に向かって
発進。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。